昨年この映画の撮影を始めた時に、監督の西原は全く朦朧の世界のことを知りませんでした。まず一番最初に驚いたのはコミュニケーションの豊かさです。そのことを1年間考えながら映画を作りました。撮影を進める中で映画の中にも出てきましたけれども、津久井やまゆり園の事件が起きました。人と人が一緒に生きるとはどういうことなのか考えながら作った映画です。
光と音のない世界を生きる人たちがいます。朦朧となり塞ぎ込む日々が続いた秀子さん、支えとなったのは家族と支援者の存在でした。
8月26日、ポレポレ東中野、東京都中野区での上映を皮切りに、映画「朦朧を生きる」が5都道府県で順次公開されます。本作は7人の朦朧者の日常生活を撮影したドキュメンタリー映画で、全盲ろうの東京大学先端科学技術研究センター教授福島聡さんも出演します。監督は私の自由についてシールズ2015で学生団体シールズの活動を追った西原隆さんです。また全国盲ろう者協会や東京盲ろう者友の会などが制作に協力しています。
僕の指に君の指が触れた時、そこに言葉が生まれた。言葉は光を放ち、メロディーを呼び戻した。
1、特集、映画朦朧を生きる、指で奏でる人と人のつながりの記録。
よろしくお願いします。
監督の西原隆さんと東京大学先端科学技術研究センター教授福島聡さんのメッセージを交えながら本作について解説していきたいと思います。なお IC レコーダーで収録したため音源にノイズなどが多く混じる箇所があります。ご容赦ください。
はい、映画館のポレポレ東中野からお届けします。今私の前には、朦朧を生きるの監督の西原隆監督が座っています。西原監督、お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
はい、今日はよろしくお願いします。監督の西原です。
はい、今回朦朧を生きるの映画が完成して上映、今日からですね、上映スタートになったのは、
はい、
はい、誠におめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、上映をその終えてみてどんな考えをそのいたしましたか。
そうですね、今日8月26日が、公開初日だったんですけれども、たくさんのお客様、ほぼ満席のお客様に来ていただいて、今、福島聡さんとの上映後トークも終えたところです。いろんな障害のある方もない方もいろんな方が映画館に来てくれてとても嬉しく思ってます。
はい、で、この今回の上映の前に試写会が行われましたよね。
はい、
何箇所かで、
はい、
でその試写会での反響はいかがでしたか。
そうですね、やっぱり、まず朦朧の世界を知らない人は、あ、こういう世界があるんだってことにまず、驚きとともに映画をすごく見てくれた印象があります。で、朦朧の当事者、またはその通訳介助者支援をされている関係者の方も、あ、こういう朦朧の世界があるんだってことを新しくまた発見してもらえたのかなと思っていて、すごくいろんないい声を今いただいています。
はい、で、嬉しかったコメントとかってありますかね。
そうですね、8月の19日に、全国盲ろう者大会という大会、年に一度、まあ、全国の盲ろう者の方が集まる大会があるんですけど、それが先日岩手県の石巻温泉でありまして、そこで特別上映会をやらせてもらったんですね。で、その時に盲ろうの方が前もって、転訳したシナリオを郵送で送らせていただいてたんですけども、そ それを読んだ方が、91分の映画なんですけど、その点訳シナリオを10時間かけて読んでいただいたという言葉を聞きまして、あ、すごくこの映画を楽しみにしてくれてる人がいるんだなと思ってすごく嬉しかったです。
でこのインタビューをお聞きのリスナーの皆様、あれ監督お声が随分若いなというふうにお気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけど、
今33歳です、
ね、33歳で、はい、福祉 の、 その関わっていたとかそういうふうなことはあるんですか？
全くないですね。去年の春ぐらいにたまたま朦朧の世界を知る機会があって、そこから朦朧者の映画を作りたいなと思って制作会社のシグロという映画会社と一緒に撮影を進めていきました。
はい、その朦朧者を知る機会というのはどのような機会でしたか？
バリアフリー映画研究会というのがありまして、はい、東京大学の福島聡さんの研究室に大河内直之さんという方と、はい、あと映画会社のシグロさんで、朦朧者の方にも映画を楽しんでもらおうと、UD キャストによる音声ガイドですとか、字幕をつけた映画版ですとか、そういったことを通して、障害のある方にも映画を楽しんでもらおうということをずっと10年ぐらい前からやってたんですね。でそこにたまたま一緒になる機会、一緒というか見学する機会がありまして、そこで、はい、そこが一番最初のきっかけですね。
あ、なるほど、はい、この作品の全体を通してなんて言うんでしょうか、うまく言えないですけど、盲ろう者の飾らない日常を見守っている視線というか、自然体の姿を撮ることに徹しているような印象を得たんですけど、なんでしょうか、そこら意識した点っていうのはありますか？
そうですね、ドキュメンタリー映画なので、どういう撮影の方法にしようかなって考えたときに、やっぱり朦朧の世界っていうのはなかなか知らない人の方が多いと思ったので、普段どういうふうに日常を過ごされていて、家事、洗濯、あと買い物だったり、どういうふうに日々を過ごされているってことを丁寧に撮影していけば、それだけでいい映画になるんじゃないかなと思ったので、そこはすごく時間を割いて撮影したところです。
印象に残っている場面があります。弱視と先天性の老の川口智子さんが、ろう者はみんな私はろうとして生まれてよかったってよく聞くけど、私は生まれ変わったら聞こえる人になりたいと手話で伝えるシーンです。福島聡さんはそこに込められた感情をこう分析します。
それからね、今回の映画である意味で私が非常にショックを受けたというか印象に残ったのは、川口さんのところで彼女が今度生まれるなら聞こえる人として生まれたかった、自分が聞こえない状態で生きていてとても辛いという意味のことを語ってますよね。これは非常にリアリティがあると思いました。多くの障害者や障害者番組とか、障害者自身も、私は障害を持ってもう大丈夫だとか、あるいは障害を持つことでもちろん人生が豊かになったみたいなことを言ったりします。それはね、2、3割は本当かもしれないけれど、7割ぐらいは嘘だと思いますね、私は。障害というのは災害と同じようなもので、やはり自然に降りかかってきたどうしようもない辛い経験、やはりしんどい経験です。で、しんどい経験をする中で生き方が変わるとか考え方が変わるということは確かにある。だけど朦朧だったら朦朧で、見えなくて聞こえないということ自体がハッピーだということは、それはありえないわけですよね。聞こえなくてよかった、見えなくてよかったというのは、いわば戦略的に障害者の運動としてそういうフレーズを使うのはありだと思いますけれども、ブラックイズビューティフルみたいな感じでね。だけど大事なことは、見えないこと聞こえないことそのものではなくて、そうした 辛いしんどい経験をする中でどう生きるかということだと思っています。そして障害があってもなくてもみんな何か辛さや悲しさしんどさを持っていますので、それがね、そうした辛さと共に一緒に生きていく、そういう人生が私たちに課せられている宿命なんだろうと思います。それを改めてね、カーズさんの話で感じましたし、こういう語りを切らないでそのまま残したっていう、まあこの映画の分厚さにつながったかなと思っています。
この映画の撮影が始まった頃、相模原市の障害者施設津久井やまゆり園で19人が殺害、27人が重軽傷を負う凄惨な事件が発生しました。
その撮影の最中に、まあ、ちょうど1年前ですね、その相模原にある津久井やまゆり園、これ障害者施設ですね、で痛ましい事件が発生しました。その時にどのようなことを感じましたか？
そうですね、あの事件は7月の26日未明に起こった事件で、とちょうどその映画の撮影を始めようとしてた直前だったんですね。でやはりその事件に僕自身もすごく衝撃を受けましたし、その障害があることによってその不幸を生み出すっていう、まあ、容疑者の考え方にはどうしても、まあ、僕自身は納得ができなかったし、映画を通してその生命の、まあ、尊さだったり、まあ、生きているだけでいいんだっていう、その生きていることを祝福するようなそういう映画にしたいなと思って、撮影は進めてきましたね、
はい、はい。で本当にあの作中ではなんかすごいいろいろな愛の形というか、当事者と家族、支援者、介助者とか、人とつながりを見ることができました。そういうふうに何でしょうかね、周囲の人の存在の大切さっていうのをまた改めて認識したと思うんですけど、いかがですか？
そうですね、盲ろう者の映画なんですけど、やっぱり盲ろう者、まあ、人は誰でもそうなんですけど、一人で生きているわけではなくて、ね、まあ、盲ろう者は盲ろう者で、通訳介助者だったり、まあ、周りの方の支えがあって生きている映画を通して描いていきたいなと思ったので、積極的にその通訳介助者の方ともコミュニケーションを取って、どんどん映画に当てていただきました。
貝島玲奈さんは生後間もなく病気で朦朧となり、合わせて発作を伴う転換を患います。父と母と妹の4人で暮らしています。妹の結城さんは障害のある姉について、普通の姉妹として過ごしてたらよかったなっていうふうに思ったんですけれども、あっちは自分のことをどう思っているかわからないけどとしながらも、なんか姉妹っていうか一緒に生きているって感じがありますね。ゆったり自分たちのペースで生きていけたらいいな、一緒に楽しく過ごせる時間が作れたらいいなと思います、とインタビューに答えています。福島さんは貝島さんとご家族の話が一番印象に残ったと言います。
それ貝島さんなんですが、貝島玲奈さん、一番私は心に残った人で、その理由はですね、映画の中でも少し紹介されていましたが、この撮影がなされていた時に、相模原の事件が起きたんですよね、去年の7月26日。でその後1年経って、だんだんと植松容疑者の発言とか、あるいは報道機関との手紙のやり取りなどが公表されていますが、基本的に彼の考えは変わっていない。そして重複障害を持っている、そういった障害者は安楽死させた方がいい、不幸を生み出すだけだっていうことを言っている。そして そこで彼の勝手な基準があって、それは意思疎通ができるかどうかということ、そして意思疎通ができるかどうかの中身は自己紹介がきちんとできるかどうかということ、これは多分東京新聞とのやり取りだったと思いますが、いろんな新聞社と彼はやり取りしていて、それでね、レーナさんのことをご覧になったらお分かりのように、彼女は一般的な意味でのコミュニケーションは難しいわけですよね。でも彼女は不幸を生み出しているのかって考えたら、そんなことはない。レーナさんを中心にして、ご両親や妹さんとの間で愛情のやり取り、あるいは愛情が生み出されていくような、そういった時間や空間がありますよね。通常の意味での、一般的な意味での言葉のやり取りは難しいかもしれないけれど、人間にとってとても大切なものをレーナさんは持っていて、それはご家族と交流している、それこのレーナさんの姿がおそらく盲導者あるいは人間の本質の姿を表せるんだろうなと思ったんですね。途中で妹さんが話しなさっていて、普通の住まいとして過ごしてたらよかったなというふうに思うこともあるんですけれども、何回かそういうこともあったけれど、でもやっぱりなんか代わりはないって言いますが、つまり姉の代わりはないってことね。あっちはどういうふうに私のことを妹って思ってるのか、近くにいる人って思ってるのかはちょっとわからないんですけれども、ゆったり過ごしていたいとか、まあなんか頭撫でられとかと撫でられとかもするんですよね。時にそういうのがなんかしないっていうか、一緒に生きてるっていう感じがありますねって妹さんが言ってる素晴らしい言葉、飾らない本音の言葉だと思いました。
監督からこの番組のリスナーの皆様にメッセージをいただきました。どうぞお聞きください。
で、盲ろうの知らない人にとってはそのとても意味のある出会いとなる作品だと思うんですけど、監督からもぜひこの番組を聞いているリスナーの皆様に一言いただければと思います。
はい、そうですね、まあ、本当に昨年、盲ろう者の世界を初めて知った僕が、1年間を通して全国にいる8人の方を旅して訪ねて歩いた回った映画です。ぜひですね、全国に1万4000人いると言われている盲ろうの世界をこの映画を通して知っていただいて、一緒に新しい世界を知ってもらえたら嬉しいですね。はい、
はい、今回は盲ろうを生きるが上映されたポレポレ東中野から西原隆監督のインタビューをお届けしました。ありがとうございました。
映画盲ろうを生きるはアプリ UD キャストを利用して音声ガイドを聞くことができますが、ガイドは西原監督自身が担当しています。劇場情報などは公式ウェブサイトでご確認ください。 URL は http://mourouwikiru.com/です。最後に盲ろうの夫婦 村岡美和さんと俊之さんの手話のやりとりをご紹介したいと思います。二人は2002年の全国盲ろう者大会で知り合いました。美和さん、私と初めて会った時第一印象はどうでしたか？俊之さん、姿は見えないからわからないけど文章が綺麗で惹かれました。終わりゆく夏、ぜひ映画館で8人の盲ろう者たちの生き方に触れてみてください。映画盲ろうを生きる、指で誰かとつながりながら日常を静かに送る人々の姿に、生きることの本質を思い出す映画です。